今日はテサロニケ人の手紙第1の2章1節から12節です。このところでは神に喜んでいただく働きが語られています。1節を見ますと、テサロニケの人たちに対して、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄になりませんでしたとパウロは語っているわけです。それは先に1章8節を見るならば、マケドニア・アカイアの地にあって、もうこの福音が響き渡るこのテサロニケの人たちの信じている、そのことがもうギリシャのあらゆるところに伝えられている。おそらくこのことを通してもう無駄なことではなかった、むしろ自分たちが浪したことが益となったということをパウロは言っているのではないかと思います。なぜテサロニケに行ったのか、それは2節のところに、先にピリピで苦しみに遭えという言葉が出ているわけです。なぜならばパウロは小アジアで伝道しているときにマケドニア人の叫びを聞いて、そして彼はこのヨーロッパ伝道を志した。そして一番最初に行ったのがピリピであったわけです。しかしそこではもう鞭で叩かれて牢獄に入れられる大変な苦しみを彼らは受けたわけです。しかしそれでも神様は彼らを勇気づけ、そしてまた神の福音を述べ伝えていく。ピリピでも教会が生まれ、しかしその迫害の上にさらにテサロニケに彼らは進んでいくということをしていったわけです。しかしその当時はこの純粋に福音を語る人たちだけではなかった。それは3節のところを見ると、誤りから出ているものでも不純な心から出ているものでもなく騙し事でもありませんというパウロの言葉を見るとわかると思います。純粋にこの福音を伝えている者もいれば、そうではない者もいる。もう異端もすでにこの時から始まり、そしてまた中にはもうユダヤ主義のことを語るというような、もうユダヤ人がやっているような割礼を受けたり、またそういうようなことをやっていかなければいけないというような人たちが出てくるというような状況であったわけです。そのことに対して4節を見ますと、私たちは神に認められて福音を委ねられたということを彼は言ってます。決してそれは自分がやりたいからやるというのではない。神様が自分にこのことを委ねてくださった。そして7節を見ると、キリストの使徒としてということをパウロは言っているわけです。この使徒、使わされたもの、まあ、言うなればアンバサダー、まあ、キリストの大使として彼は全権が委ねられて神様から使わされている。ですから4節の中頃に、人を喜ばせるのではなく私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのです。だから彼の動機は何かっていうと、人に喜んでもらうものではない、神様に喜ばれる奉仕を彼はしているということであるわけです。ですから今日もこの福音を伝える、その動機はどこにあるんだろうか。自分が人から称賛を受けたり喜ばれる、そういうものなのか、それとも私たちを愛し、また私たちのためにご自身の独り子でさえも捧げた神様の愛に応答するものであるのかということになるわけです。6節のところを見ると、人からの栄誉は求めませんでしたとパウロは言っているわけです。だから人から褒められるためにやっているのではない、むしろ神様が自分にこの福音を託してくださって、その宣教者として彼は福音を伝えるということであるわけです。しかも7節の終わりを見ると、自分の子供たちを養い育てる 母親のようにと彼は言ってるわけです。もう優しいその愛を持って、そしてこの福音を伝えていく。そしてまた対照的な言葉が11節に出てきているわけですけれども、自分の子供に向かう父親のようにとあるわけです。それは12節の終わりに、この勧め、励まし、厳かに命じるという言葉があるわけです。ですから父親としての威厳、そしてまたそういう力を持ってこの福音を語る。ですから福音を語るにはある意味もう二面性があるわけです。優しく愛を持って語る。しかしまたそれは神様の真実を表すということのためにこの父親としての威厳を持って語っていく。そして8節のところを見ると、あなた方を愛おしく思い、神の福音だけではなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたい。それがもうパウロのもう伝道に対する思いだった。もう自分の命を捨ててもいい。だからそれだけ彼の真実は何かというと愛するということであるわけです。ですから私たちの、救い、信仰というのは机の上だけの信仰ではない。ただ聖書を本として読んで、ああよかった、恵まれた、それだけが果たして神様が私たちを生かしている御心なのかどうかということであるわけです。この柏教会にも福音が伝えられて90年以上なるわけですけれども、法和先生はどうだったのか。もう日本を愛し、そして自分はもう日本軍の捕虜になっていいって日本に留まろうとしたんですけれども、強制送還で英国に帰らされた。ところが昭和20年12月に、もう婦人宣教師の第1号として日本に帰ってこられた。そしてついには、京都で最後を迎えて、もう日本の土になって、あの神戸の外人墓地四方ヶ原に葬られているわけですけれども、まさにそれはもうイエス様を愛し日本を愛する、その思いがなかったらそのような生涯をもうこの日本で全うされるってことはなかったではないかと思います。私たちもパウロがどれほどの思いを持って伝道していったのか、私たちはこのテサロニケの手紙からも知ることができるわけです。もう命さえも喜んで与える。ですから9節のところを見ると、兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と辛苦を覚えているでしょうとパウロは言ってるわけです。もう誰にも負担をかけない、もう昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えましたというのがパウロの実際の姿であったわけです。彼はユダヤ人ということで、その当時ローマではあんまりやはり喜ばれない。ですからユダヤ人はどうしたのかっていうと、もう手ずからその職を手に身につける。ただ頭だけいいっていうだけではなくて技術を身につけて、彼は天幕職人としてのそういう技術を身につけて、そしてどんなところでも働くというようなことをやっていって福音を伝えていったということであるわけです。そしてそのことがまさに10節のところに、信者であるあなた方に対して私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞った、そのことの証人であり、また神様も証人となってくださっておられる。ですから彼はこの福音を伝えるために自らがもう犠牲を払うということを厭わない、まさに純粋な信仰に彼は生きる人であったということであるわけです。そして彼の願いは何であったのか。12節に、ご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神に ふさわしく歩むように、それが彼の願いであったわけです。御国すなわち天国、もう神様が支配してくださっておられる。そして神様がその栄光をこのテサロニケの人たちに与えてくださる。もうそれができたら自分はどうなってもいい。そのような願いを持って彼はテサロニケにおいても伝道をし、他のところでも同じように彼はそのようにやっていったわけです。そしてそのことによって多くの人たちがイエス・キリストを信じ、そしてまた神の国に凱旋していく。私たちも言うなればその一群の中にも入らせていただくことができた。そしてこの福音の真理は2000年経った今も変わることはないわけです。じゃあ誰がこのパウロのようにこのキリストの福音を伝えていくんであろうかということをまた私たちは考えさせられるわけです。私たちはこのテサロニケの手紙を読んで、そして神様は自分に何を願っておられるのか、そして自分は何をなすことができてまた神様に喜ばれるものとなるのか、私たちはこのことを受け止めて祈り、そしてまた神様のその願いに応答していくものとさせていただきたいと思います。